アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2254回7月28日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。暑い日が続きますが、7月もうすぐ終わりですね。今月のオープニングテーマ、まだまだこのままか、あっさり次へ行くかです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。1年前に子供がやっていたマリオオデッセイというゲーム、私やってなかったんで、やろうかやるまいか、本体の修理も終わりましたし、やってみたいと思います。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。 Mac の日本語入力にカーセミを入れたもんですが、 MacOS 標準のものを使っているとこっちの方が使いやすいなと思って戻ってしまいました。カーセミにまた戻るか迷っているところです。今日もよろしくお願いします。
今週スミレさんはお休みです。iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple アーケードの一部ゲーム配信終了、理由は3年契約の満了かという記事が出ていました。今週はスミレさんがお休みなんで、春さんと三浦さんにずっと入っていただいてます。三浦さん大好きな Apple アーケードの中の一部のゲームが間もなく配信終了だそうですよ。
そうなんですね。ちょっと教えていただいてありがとうございます。
はい。
今 Apple アーケードの中でこの間もなく終了のゲームっていう一覧を見つけて見てるんですけど、
はい、全部53タイトル中38タイトルは契約更新されたので、残り15タイトルが契約更新にならなかったそうです。
ありがとうございますそうですね、これせっかく入っているので、この中で終了間近のやつで面白そうなやつがやってなかったらやらないかんっていう感じなんですけど、
はい、
今見てる限りそうですね、ないと言うと怒られそうなので、2つぐらいはちょっとやってみようかなと思います。1つは、少女とエルダーツリーの秘密っていうやつと、
ドロドロしい感じ
ね。そうですね、ちょっとこういうのも面白そうなんで、もう1つが、
はい、
これもちょっとおどろどろしいけど、
はい、
ドレッドナウティカルっていうのかな、読めます？ドレッ、
デッドエンドジョブじゃなくて、
いや
ドレッドノーティカル？
ノーティカルみたいな。
はいはい。
ですね、
はい。ドレッドノーティカルは
船の中ではなんか、
これスチームでも公開されてますね。
あ、本当ですか。
ええ、
ああそうかそうか、これだと私は入ってるのでスチームで買わなくてもやれるので、ちょっとやってみようかなっていう感じですかね。あとは私の好みではないかなっていう、はい、
三浦さんに朗報がありまして、その記事中にね書いてあるのとかいつまでにしますと、
はい、
配信終了するゲームについての説明。配信終了前にゲームをダウンロードしておけば最短でも2週間はプレイできます。プレイ可能期間の終了後は利用できなくなりましたと表示されます。で、Apple Arcadeでの配信終了後、開発元が App Store で同じタイトルを公開する場合もあります。そして、開発元が進行状況を引き継げるようにしている場合、Apple Arcade版の続きをプレイできます。
お。
ということで、だからなんとか2とか言ってね、続編が出た時前のデータ残しててその続きができたりするかもしれない、
はい、どうですかね。なるほど、はいはいはいはい、安全を見ると2週間でやってくださいってことですね。
2週間で終えれたらいいけどそんなね、
そんな暇ないな
ほら、単発でステージクリアして終わるゲームやったけど、続いてってやつやったら、
ね、
エンドが分からへんじゃないですか。どこでこれ終わんねん言うのずっとやっていかなあかんから。3年契約ってことは、まあ、アップルアーケード始まって3年になるということですかね。2019年3月から発表で、で、9月からサービス開始だったんですね。どうですか？三浦さんだけですか？アップルアーケードをお家でやってらっしゃるのは。
私はやってないですね。一応アップル1に入ったのでできるんですけど、
はいはいはい、
やってないですね。
ぜひなんか一つ言ってください。
この終わりそうの中からですか。
そうですね。僕が選んだもの以外でお願いします。
なんかちょっとやってみましょうかね。
まあ、あの、やってもやらなくても。
アップルアーケード、そんなことで、リスナーさんからでも、これ面白いゲームもあんねんけど、いう話があれば、またコメント内でお寄せいただけると嬉しく思いますが、話題は、M2 MacBook Air ですよ。ずっと先週も先々週もその話題を必ず一週間にどっかで入れてますけど、この回はもう MacBook Air ばっかりでね、なっていきます、ここ。iPhone マニアさんにあった記事で紹介します。ブラウンリー氏が M2 MacBook Air をレビュー、新色ミッドナイトの2つの欠点という記事がありまして、人気のテック系 YouTuber、マーケス・ブラウンリーさんが M2 チップ搭載の MacBook Air のレビュー動画を公開しています。ということで、まず、私は、このワンボタンの声の YouTube 版を作るべく、まあ、準備意識でずっとやってますよね。うん、で、何回か前に Apple 系 YouTuber さんリストみたいなのをずっと作ってたことあって見てもらったじゃないですか。
はい、はい。
あれで、数ある YouTube 上の Apple 関係のファン向けのいろんなやってらっしゃる YouTuber の方の一番は、このマークス・ブローニーさんのチャンネルです。チャンネル名もね、マークス・ブローニーというタイトルで、登録者数、1570万人です。この数字がどれだけでかいかと言いますと、
今見ると1590万人なんです
。そうですね。あの瀬戸康史さんで166万人です。10倍近いですね。もちろんもうアメリカの中でもトップクラスなんですよ、この方は。10分から20分ぐらいの尺で毎回出されてまして、このご本人が Apple のガジェットのレビューをいろいろされてるチャンネルです。この方が MacBook Air 新型をレビューされてるっていう話題なんです。欠点っていうか気になる点ということをね、おっしゃってるんですけど、耐久性に問題があるんじゃないかなと、この方はおっしゃってます。青色の塗装の下はシルバーであり、マグセーフ充電ポートなど摩擦が起こる場所は塗装が剥げてくるのではないかと危惧しています、とのことでした。
うん、
まあ、あとは指紋がつきやすいなと、表面処理が。
ああ、そうなんですか。
私は実は先日アップル心斎橋行きまして、見てきました、ミッドナイト、う
ん。はい。
この方おっしゃるように、確かに指紋跡いっぱいついてます。店頭に置いてるからいろんな人が触るんで、致し方ないとは思うんですが、それでも横に置いてる、なんとかいう色。
スターライト。
あ、スターライト、スターライト。
シルバー、スターライト、スペースグレー。
そう、スターライトは確かに指紋ついてるんでしょうけど、さほど目立たなかった印象です。ミッドナイトは人気色ですから、触りたがる人も多かったせいかもしれませんが、私も実際持ち上げてみてね、軽いんですよ。
軽い。
私も MacBook Air の11インチ、も昔のモデルですよ、使ってますから、こんな軽いんやと思いました。で、まあまあ、速度のこととか、その辺はちょっと触ってくれてわからないんでね。まあまあ、その辺置いといたんですけど、いや、ハルさん欲しいんやろうな、これ、へへへ、さっき触ってるわ、と思ってね。はい、そんな思ってましたよ。自分のんじゃないけどね。ちなみに、あの、ストアのスタッフさんがね、今ご注文いただいても、なかなか納期かかるんですよって、おっしゃっていただきました。
色が濃いと、その分指紋もつきやすいから目立ちやすくはなりますよね。
一応、マット仕上げなんですよ。
あ、そうなんですね。
あの、マット仕上げって言い方悪いかな。ツヤツヤはしてないけど、金属の表面の処理で、どういう点かな。まあ、確かになんかついたらわかるなっていう表面処理あるじゃないですか。油分ついて、あの感じなんですよ。いろいろ色味が変わるって、ブラウニーさんの動画の中でもおっしゃってたんで、私も現物目の前にして、向き合った状態でちょっと腰下げて低い位置から見ると、それまで濃紺色やったんが、一瞬でパッと黒に変わるように見える時が来るんですよ。見る角度によって色味が違って見えるんですね。で、何回も、ね、上がって、下がって、上がって、下がってして、多分変なやつ見えたでしょうね。よく何してんねんって思えたと思いますけど、色味の違い見てたんです。
山村さんがそういうふうに角度を変えながら、色味が変わるかなっていうふうな感じで見てしまうような製品っていうのが、Apple製品かなと。思いますね。何かというと、すみません、あんまりその Windows 製品でも買わないから分かんないけど、あんまり Windows のパソコンでそういう風なものって少ないのかなっていうと、まあ個人的な印象ですけど、斜めにして、あ、色味が違うなみたいな、あんまり調べるようなもんじゃないのかなと、うん、ごめんなさいね、これはまあ勝手な、あの、あれですけどね、はい、偏見でございます。すみません。
塗装の耐久性っていうのは、これは実際に使ってみないと、わからなくて、ブラウンリーさんも危惧してるっていうぐらいで、実際にまあどうなのかっていう結論は出てないですけどね。
アップルも多分こういうことを話題にしてほしいという思いでこういうボディカラーとか作ってるかなと思ったんで、うん、マジョーラカラーって知ってます？マジョーラっていう。
マジョーラ、
うん、マジョーラカラーって調べてもらうと分かるんですけど、表現違うかもしれないですけど、玉虫色とでも言うんですか。
あ、
パッと見黄緑と紫がグラデーションでくるんだような色味に見えるんですけど、角度を変えるとそれがもやーっとカーって見えるんですよ。
はいはい。
そういうのマジョーラ塗装とか言って、車とか一時ガジェットでもそういう塗装する方が流行ったんですけどね。
ありましたね。
一瞬それかなっていう気もしました、最初ミッドナイト見た時。マジョーラにおけるいろんな他の色の要素、黄緑とか、うん、そういうのはないので、そこまで派手さはなかったんですけど、
うん、
毎日使うもんですからね、まあ派手さはなくてもいいと思いますけど。
うんうんうん、
ハルさん、手元に来てからもっと嬉しい話があります。ソフトウェアアンテナブログさん記事です。M2 MacBook Air を M2 Pro 以上に改造するサーマルパッド改造が爆誕ですよ。爆誕ですよ。ポケモンですよ。爆誕っていう感じ、最近ようみんな使うけど、これもともとポケモンの映画から始まったって知ってます？
あ、そうなんです。
あ、そうなんですね。
知らない？
知らない。
知らない。
知らないですね。
今までそんな言葉なかったでしょ、爆誕って。聞いたことあります？
ここどれぐらいですかね、出てきたの。
ポケットモンスター幻のポケモンルギア爆誕っていう映画が、ね、99年にあったんですよ。確か甥っ子これ連れて行って見に行ったの覚えてるんですよ、私。爆誕やでと思いましたよ、その時。そんなこともあんのと思って。
これ映画のタイトルなんだ。
そうそうそうそう。
へ
ー。一応ね、私も配信までには調べましたよ。もう一つ別に諸説あって、1991年のジェームズ・ジョイスの小説、フィネガンズ・ウェイクの中に出てくるという説。また、他にも、コロコロコミックの漫画で、爆球連発、スーパービーダマンの中で使われたという説もあって、ちょっとまあ、いろいろ諸説はあるみたいですけど。MacBook Air にサーマルパッドを取り付けて発熱を抑えることにより、M2 MacBook Pro 以上の性能に改造する、というお話です。M2 MacBook Air の分解動画を公開したことでもおなじみの YouTuber Max Tech さんによる改造そうですよね。15ドル程度のサーマルパッドをロジックボード上に貼り付けることで MacBook Air の冷却問題を劇的に改善し、熱による性能低下、サーマルスロットリングの発生を抑えることができると実証しているということなんですね。すごいですね。もう表がグラフがありましてね。M2 MacBook Air だいたい7割か8割ぐらい温度を抑えれるんですか、これ見たら。っていうことになってるみたいですよ。
このグラフは
真ん中がサーマル改造して発熱が抑えられてるでしょ、これ。
うん、まあ速度ですね。だから温度ではなくて速度。
速度やけど、まあまあだからベンチに相当する数値が、うん、まあ MacBook Pro に匹敵する、うん、匹敵するというか超えてるけどね、これ短いけど。
少し早いんですよね。
いや、これいいじゃないですか。
しません。しません。いやいやいや、これやった瞬間に保証が受けられなくなるんでしょうね。
保証なし、上等じゃないですか。そんなこと言えへんけど、絶対。よう言わへんけど、自分やったら。パッと見ただけでも、108度の温度がサーマルパッド貼ると97度に落ちるみたいなことね、書かれてますね。機械もんは何でもそうですけど、ある方法が発見されて効果があると、どっかに思わぬ副作用的なことが、泣きにしもあらずなんでご注意ください。これをやったっていう方はね、なかなかいいと思いますよ。はい。ハルさんは改造とかしないですか？来て。
しないですね。
しない。
基本もノーマルのまま使ってますね、ほとんど。
はいはいはい。ステッカーチューンとかもしない方です。
ああ、私はステッカー貼るのがすごい嫌いなんですよ。
あ、本当に？
ノートパソコンとかに。せっかくのデザインが台無しになるじゃないですか。
まあまあそうやけど、そうやけど、じゃあほら、あの、例の桃のイラストを貼ったらいいじゃないですか。だってあれオフィシャルのページにある絵やから、いいじゃないですか。私が貼りに行きますわ。絶対嫌やろな。まあこの MacBook Air、まあ些細なことであります。特徴的なことを Apple Channel さん2つ書いてらっしゃいまして、一つは MacBook Air M2 2022の筐体からは MacBook Air という刻印が消え、Apple ロゴは約 30% 大きくなっているとのことです。MacBook シリーズ開くと液晶画面のすぐ下のキーボードとスクリーンの間ぐらいのところのベゼルっていうね、囲んでるところに MacBook なんとかとか普通商品名書かれてるんですけど、ないんですか？
なくなりましたね。
いやー、それはちょい残念だ。うん、
MacBook Pro の14インチも違いましたっけ？ 14 インチと16インチの MacBook Pro も ディスプレイとキーボードの間のところですね、はい、下のところのロゴなくなりましたよね。
あれ長いこと閉じてまた開いたりとかしてると、うん、MacBook なんとかっていう商品名が反対の方へ映るんですよね。
ああ、そう。
うっすら映ってんなこれっていうのをよく言いましたよ。そうですか。MacBook Pro とか MacBook Air 商品名を底面のところに浮き彫りにしてるんですか。
うん、
そうそう。MacBook Pro の14インチ、16インチ、2021年モデルにおいては、アルミシャーシのボディの底面、つまり机に置いたとき、机に当たる方の面です。そこに MacBook Pro っていうロゴの刻印があったんですけども、Air においてはそれもありませんということでした。
こんな刻印あったのは知らなかったですね。
持ってます今そっちに。
ないです。
ね、
14インチと16インチの MacBook Pro、去年出たやつです、
ね。そうそうそう、2021ですからね。
はいはい、うん。お店では何回か見たんですけど、はい、Apple Store では。はい、裏までは見てなかった。
MacBook Air のサイズということで、2020年モデルの M1 と2022年の M2 を左右くっつけて、ブラウザーでよくほら左と右にスライダー動かすと絵が切り替わるやつあるじゃないですか。あれがこのページにも設けられてて、うん、ああ、こんな感じで違うのねって、Apple マークが、液晶の真裏にある Apple マークが大きくなったんだなというのが実感得られます。大きいですね。わかります？
こう見るとちょっと遠近法かなとふっと思いました、
ね。違うでしょ。はい。そしてベンチマークも Apple Channel さんが記事にしてました。Apple M2 チップを搭載した MacBook Air、M2 2022の Affinity & Blender ベンチマークまとめということですね。割とポピュラーなグラフィックアプリでテストしてみたってことだと思いますが、M1 と M2、GPU パフォーマンスは 35% も開きがあるという。電力レベルですね。同じ電力使うんやったら、うん、グラフィックパフォーマンスは 25% 高くて、
うん、はい、
なるほど。はい。GPU でやると 35% パフォーマンス高くなるっていうのが M2 ですよ、ということですね。これ、アフィニティも結構成績いいですよ。Mac Studio とかも書いてあるけど。
うん、
まあ、また、だいたいそのためのグラフですけどね。
うん、
少なくとも私の使い方ではここまで性能を出すようなことは多分ないと思うので、はい。
じゃあどうして M1 で我慢しないんですか。
ね
え。いらないんだったら M1 でいいじゃないですか。
だと思うんですけど。ね、
春さん我慢すれば誰かが CTO の MacBook Air 早く手に入った人が一人増えるんですよ。
増えたかもしれない。それはそれで悔しいでしょうからね。
うん、iPhone マニアさんにもね、記事出してました。M2 MacBook Air の 256GB モデルも NAND チップは1個であることが確認とありまして、例のストレージが 256GB の M2 MacBook Air は、どうも書き込み読み出し処理の速度が遅いという話題があって、その一因としては、ストレージのチップが 128GB を2個使うタイプ。このタイプは、やっぱり速度が影響を受けてるっていうふうに指摘されてました。実際分解してみたら本当にその通りでした。ということです。さあ、そして、iFixit さんも分解したということでね、記事書かれてました。ソフトウェアアンテナブログさんで記事になってます。iFixit M2 MacBook Air の分解動画を公開。謎の加速度センサーとバッテリーの粘着性プルタブを確認。ということで。おお、なんか変わった分解方法してる、これ。ペンっていうか、これヘラなんですよ。ペンみたいな先っぽがマイナスドライバーみたいなの当てて、プラスチックやから鉄に傷つけないんですよ、これ、突っ込んだらね。
うんうんうん、なるほど。
こういうのは3本も4本も用意して、こう、こうやって隙間を入れていって起こすんですけど。あ、この人、私と同じことして分解してるわ。うん、I fixed tear down で、自分で絵描いてその上にビス並べてるでしょ、この人。
はいはいはい。
私もやってたんですけど、これ、私、両面テープこうやって描いた絵の上から貼って、で、ネジ並べてたんですけど、同じことやってますね。
おー。
世界中みんな考えることは一緒なんですね。
これなくさないわけですね。
そうそうそう。
うん。
意外に粘着強いですよ、両面テープ。ということで、だってネジなくしたら、近所のホームセンターとかで売ってるから売ってないんですよ。
確かに。
ましてや、黒のネジのところ1個だけシルバーはまってたらやばいじゃないですか。だから絶対なくせないんですよ、これね。加速度センサーがあるのを発見した。でも何使えてるのか現代界では分かっていませんと。ただそもそも MacBook シリーズってもうずんぶん加速度センサー積んでるのが当たり前になってると思いましたが、おかしい、あってもいいと思うんですけど、ダメなんですかね。
加速度センサーついてたんでしたっけ？
iPhone がまず出た時に加速度センサーついてるって言って、ゲームなんかでも本体を傾けたら動くっていうのみんなやりましたよね。
う
ん、
そうですね。
あれ加速度センサーの中入ってるからですけど、
うんうんうん、
同じ頃に MacBook シリーズでもそれによって積んでるのが出てきたんですよ。で、よく同じように MacBook の画面でゲームとかなんか作ったプログラムで傾けると絵の中のものが動くっていうのをね、みんなやってたんで。
うん、
それがね、iPhone 出てちょっとしたぐらいから、8年、9年ぐらいまでそんな記事見ましたけど、もう絶対そんな普通に入ってるもんや思ってましたけど、今また違ってるんですかね、これは。
確かに、これ私パッと検索して、2011年の記事で、はい、個人ブログですかね、加速度センサーが Mac にも搭載されてると。
なってるでしょ、う
ん、はい、なってますね。
なんかそんなにね、驚くべきことじゃないような気がするけど、じゃあ今何にいるねんって言われて、私もちょっと、うんって思わざるを得ないけど、
うん、
まあ確かに搭載されたところも、落下が始まった時、ハードディスクの回転を止めるようなために入れてたと思うんですよ。
なるほど。
なんかそれは確かに聞いたことありますね。
でも今、ゼロスピンドルって言ってモーター積んでないから、そういうものもまあいらない、ね、とは思うんですが、また別の何かがあるんかもしれません。あ、あれちゃうかな。ちょうど綺麗な70度になんか開かなく角度、測る。ないかな。70度ちゃうわ、何度でしたっけ ?MacBook の綺麗な角度って、Apple Store で必ずその角度に開くっていう。あ、76度ですわ。はい、そんなんで、M2MacBook Air はバッテリーを固定するために粘着性のプルタブを採用し、よりシンプルで素早い取り外しができるようになっていますということで。このね、バッテリー確かにあの粘着で止まってるんですよ、最近の。飛んのめっちゃ大変なんですよ、あれ。
なるほど。
だって動いたらあかんからね。この上で写真で見るとなんかプルタブみたいな、引っ掛けてブーッと引っ張るだけでなんか浮いてくるみたいですね。
こんな思いっきり引っ張って取ってまた戻せるんですか？
いや、これ思いっきりっていうか、うん、ゆっくり引っ張っててもこんな伸びるんやと思いますよ。
はいはいはい、
で、またね、入れるときテープつけるんやと思います、これ。
また新しい
やつ、うん。新しいテープつけるんやと思います。
う
ん、
それはまあそうですよね。
昔のモデルやったら、見たことあるかもしれませんけど、薄い茶色いセロテープみたいなんで、キャプトンテープいうのがあるんですけど、実際貼った感じはセロテープと全く一緒なんですけどね。何が違うか、熱に強いんですよ。普通のセロテープでやるとね、
うんうん
うん、年月で浮いてきて、
そうですね。
糊カスカスになって浮いてくるけど、熱に強いからずっと貼っとけるんです。
うん、はい。あとこの記事でもありますけど、さっきのと関連しますけど、そのヒートスプレッダーが見つかっておらず、
はいはい、
そのファンなしでどのように冷却しているのか、冷却構造も不明ということのようなので、
はいはいはいはい。
これでさっきの、あれが。
サーマルパッド
サーマルパッドが言ってくるかもしれないですね。
あれはでも、わざと貼ってるわけで、もともと貼ってないですよ。でも、ハルさん、日本よりも暑いベトナムでしょ、今。
あ、まあそうです、ね、
今年以上、気象がなんか暑い暑い言うてますやん。これ、サーマルパッドいりますよ、絶対。
いやいや、
ほんまに。
外、炎天下で使うことは多分ないので大丈夫です。
家の中も気ぃ使う間に温度上がってますよ、とか、めちゃくちゃ言ってますけど。大津さんからコメントいただいてます。先日はパラレルズに関するコメントを番組内でご紹介いただきありがとうございます。パラレルズの使用目的ですが、以前購入したラベルプリンター、カッティングマシンなどが MacOS モントレーでは動作しないのですが、 Windows 10では動作します。これらを今 Mac mini 2018の外付け SSD から Windows 10を起動して使っていますが、できれば Mac Pro の13インチ M1 2020年モデルでしたいというのが目的です。7月19日のワンボタンの声の番組を聞いた後に、食わず嫌いせずにまずは使用版を使ってみようと、パラレルズをインストールしてみました。他のことをしながら作業したら Windows 10ではなく Windows 11をインストールしてしまいましたが、まずはどんな感じかと触ってみました。思った以上に快適でした。ですので、次は Windows 10をインストールしてパラレルズを使う方向で考えています。私の背中を強く押していただきありがとうございます。と、大津さんからコメントいただいてました。大津さんコメントをまたいただきましてありがとうございます。大津さんが、ね、番組でパラレルズはまだ M1、M2 シリーズ完全な対応を見てませんよみたいな記事を取り上げて読んだんで、じゃあちょっと見合わせますわみたいなメールいただいて、いやいやいやいや、まあまあそうは言わずにみたいなことを番組で言ってたからなんですね。
我々が一斉にフォローに入ったんです。
ねえ。いや、まあまあ実際我々使ってますからね。
そうそうそう。
M1 Mac の、
はい、
上でパラレルズをインストールして、そのゲスト OS として何が使えるかという話なんですよね。
は
い、
ここでは Windows をインストールされたとおっしゃってますよね。
はいはいはい、Windows 10は一応 M1Mac のパラレルズでは非対応じゃないですかね。で、サポート対象のゲストオペレーションティングシステム、はい、アップルM1搭載の Mac、ARM バージョンのオペレーティングシステムのみがサポートされてますと。
はいはいはい。
いうことなので、M1Mac でパラレルズをインストールすると、そのゲスト OS としては Windows は Windows 11 on ARM しか推奨されてないということですね。
はいはいはいはい、いいじゃないですか、僕は入れ直すって書いてあるんですから。
10ARM がもしかするともう マイクロソフトが公開やめてるっていうニュースがあったような、今イレブンにしてるみたいな、パラレルさんも言ってたような、
はい、
調べよう。
アーム版 Windows 10ですね。公式サイトからは、まあ、一つブログを見つけましたので、
はい、それはリンゴの扉さんという方のブログで、M1 Mac に ARM 版 Windows 10をインストールした、その方法をご紹介というブログ記事ですね。
現在はマイクロソフトが ARM 版 Windows 10のインサイダープレビュー版が姿を消したと、
はい、
公式サイトからダウンロードできなくなっているということのようですね。
この記事が2021年4月25日で、ちょうど今から1年前のお話なんですね。1
年前ですね、はい、
あの時もちらっと言われてたと思うんですよね、 AUGM 大阪の時も、
はい、
で今は10がはめられないので11が簡単に入れられるようにしておりますみたいな、パラレルズのインターフェースから簡単に入るようになっておりますみたいな。10は選べないはずなんですよね、はい、
普通にパラレルズ新規インストールして進めていくと11
に入ってくるんです ね。
このブログだとまだこのデータがあるとすると、まあ、
去年の話ですからね、
うん、はい、データがもしあるんだったらまあ取れるかもしれないけどもってからぐらいですね。
過渡期なんでどんどん待てば状況は改善されるかと思いますんで、まあ、それまで使い方を覚える感じでね、うん、使っていかれるのがよろしいんじゃないかと思いますが、うん、なんか私パラレルズのなんかセールスみたいになってるから、うん、ラベルプリンターやカッティングマシンをお使いということなんで、何でしょうね、なんかいろいろお作りになってるんですかね。
うん、そうですね、うん、大体こういうのも Windows しかないものが多いですよね。
多いですね、
カッティングマシン ね、うん、ね、これはもう私も仕事で置きとか、
はい、
まあ、昔は無糖もあったんかな、そういうプロターノンとか、
うん、
私の担当じゃないですよ、その機械、その動かせる Mac が壊れてるから行くだけなんだけど、
うん、
でやってて Mac 版であかんから Windows 版で出したらできるか試してくれ言われて、とそうやってパターンでね、ようありましたけど、
私が持ってる手作り 3D プリンターも、
はいはい、
Mac 版の方は動かなくて、もうなんかアップデートされてないんですよ、ソフトウェアが。
それは
で、Windows の方だけかろうじて動くんで、はい、しょうがなくパラレルズデーさんありがとうって感じで動かしてるんですよね。なぜ Mac 版動かなくなったみたいな、いうのもあるのでね、もうそいつがもうしょうがないですよね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの備えあれば憂いなし、 iPhone の盗難にあったので新しく買った iPhone は保険に入れたとか、 AirPods のトラブルに備えて有線イヤホンもカバンに入れてあるとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします。8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。8月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は7月30日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。